次、8番、瀬野孝雄議員、ご登壇願います。
こんにちは。今回の質問では、物品購入の際の助成制度の提案が多くなっていますが、ベーシックサービスを基調とした関係からであります。ベーシックサービスとは、医療や介護、教育など生きていく上で不可欠な基本的なサービスは無償化することを言いますが、これらの分野においては繰り返しますが、医療や介護、教育などの分野においては、誰もが経済的な環境をの経済的な影響を受けないようにすべきであるという考え方に基づくサービスと言えるかと思っております。本市の施策にもより多くベーシックサービスが反映されるよう、今後も提案を続けていきたいと思いますが、執行部の皆さんもぜひ研究と研鑽を重ね、難しいことも理解しますけれども、ベーシックサービスの理念に寄り添った施策を提供していただきたいことをお願いするものであります。それでは、通告に従いまして、大きく5点お伺いします。大きな1点目、高齢者の難聴に対する支援の在り方について質問させていただきます。加齢性難聴は70歳以上で約半数に上ると言われており、いわば避けては通れない問題でもあります。ただし、難聴を自覚した場合は、なるべく早く補聴器を使用することが、聴覚機能の維持に役立つとも言われています。しかし、現役を退いた年齢から求めるものとしては、補聴器はあまりに高額でもあります。現状では、購入費用の一部助成制度を活用できる対象は、障害認定されている方に限られます。この点を踏まえ、3項目をお聞きします。小さな1点目、高齢難聴者は市内にどれくらいおられるのか、おおよそで結構ですので、把握されていればお聞かせください。2点目は、難聴者の早期発見と対応を目的として、基本検診での聴覚検査を追加できないかについて伺います。3点目は、本市として高齢者の難聴基準を設け、その該当者に対しては、補聴器購入の際に一部を助成する新たな制度を創設してはいかがかと思いますが、ご見解を伺います。大きな2点目、乳幼児検診での検査項目の追加について2点伺います。小さな1点目は、視覚異常の発見率を高める、屈折検査機器の導入についてです。近年、眼鏡を使っても十分な視力が得られない弱視や乱視などの視覚異常の子どもは50人に1人ほどいるとされ、その該当する子らを漏れなく目の機能が発達する6歳ぐらいまでの間に発見し、速やかに治療につなげることが極めて重要と言われております。合わせて検査における発見率を高めることも求められます。一般的には家庭で簡易な検査を行い、問題があれば検診会場で保健師が二次検査を実施するというものですが、このような方法では見逃すリスクも高いと言われています。そこで精度の優れたフォトスクリーナーと呼ばれる、屈折、検査機器を導入する自治体が増えています。3歳児検診を受けるすべての幼児に検査を実施することによって、早期発見および精密検査が必要とされた子どもを眼科医につなげる割合も格段に増加しているということです。3歳児検診などの際に屈折検査を追加導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。2点目は、小児のいびきについてです。乳幼児のいびきは、アデノイドという鼻の突き当たりにある組織の肥大が主な原因と考えられています。 いびきによって睡眠障害を引き起こした起こしている状態でいると体の成長にも影響を及ぼす場合もあり、たかがいびきと侮ることなく親御さんには口呼吸などにも観察意識を持っていただくことが肝要かと思います。乳幼児健診は生後4ヶ月ごろの第1回目から始めて、虫歯予防教室の2回を合わせるとおおむね3歳までに6回ほど実施されているかと思いますが、それぞれ問診票による記入または確認のための項目があると思います。アデノイド肥大は手術を必要とする場合もありますので、その問診票にいびきの項目を加えることを提案するものです。次、大きな3点目、医療用補正具の購入費助成としてウィッグなどの外見補正具購入費用に対する助成制度について伺います。がん治療によって髪の毛が抜けたり乳房を切除するなど著しく外見が変化する場合があります。それぞれの外見変化に対応する補正具がありますが、医療用カツラや人工乳房などの購入に対して助成制度を設けている自治体もあることから、本市としても前向きに検討してほしいと考え、2018年にも同じ内容で、質問しましたが、再度取り上げた次第です。ご見解を伺います。大きな4点目、人工呼吸器使用者支援についてです。障害等で日常的に人工呼吸器や痰を吸引するために機械を使用する方がおられます。機器の多くは電源を必要とします。近年は自然災害の発生件数も多く、それによって停電になると在宅ケアができなくなり、たちまち命の危険にさらされてしまいます。このような方たちを支援するための新しい制度の創設について2点伺います。小さな1点目として、自家用発電機の購入費の助成について伺います。これは全額自費で購入するにはとても負担が大きなものとなります。そこで人工呼吸器用の電源確保として、自家用発電機と外部バッテリー購入費用の助成ができないかお伺いします。2点目、蓄電池購入費の助成について伺います。現在太陽光パネルを載せている家では蓄電池を設置しているところも増えています。とても高額なものですが、現在市ではその購入費用の一部助成制度を設けています。人工呼吸器を使用するご家庭への電源確保については、自家用発電機以外に蓄電池も選択肢としてあります。そのようなことから、蓄電池購入の際には現行の助成額に自家用発電機の補助相当分を上乗せして支援する市独自の助成制度の創設を求めたいと思いますが、ご見解を伺います。大きな5点目、学校給食での牛乳用プラスチックストローを使用しない容器への変更について伺います。何気に使用しているストローはとても小さな存在ですが、幼稚園児から中学生までの人数分が毎日使い捨てとして消費されるものですから、膨大な量に達します。言わずもがなですが、プラスチック製品の削減は社会の潮流となっています。特に学校教育現場であれば、地球温暖化や海洋汚染、ゴミの減量化など環境問題を喚起させる大いに意味のある取り組みかと思います。現在給食用の牛乳業者は本市以外の広域に供給していますので、館山市独自でそのような容器を選択できるのかは分かりませんが、将来の方向性を示すストローレスに向けた動きを お願いしたいとの思いから取り上げたものです。質問は以上です。ご答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬能孝雄議員の質問にお答えいたします。大きな第一、高齢者の難聴支援についての第1点目、高齢難聴者数の把握についてですが、現在のところ立山市では高齢者難聴者数の把握はしていません。次に第2点目、基本検診の聴覚検査の追加についてですが、現在立山市は生活習慣病の早期発見早期治療により市民の健康を保持増進するために、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいた基本検診を実施していますが、聴覚検査については実施していません。今後聴覚検査の有効性や必要性等について阿波医師会の意見などを伺いながら、近隣市町や国の動向を注視していきます。次に第3点目、補聴器購入費助成制度の創設についてですが、年を重ねると周りの音が聞こえにくくなる、これは老化現象の一つとして誰にでも起こりうることですが、耳が聞こえづらくなってきた高齢者の方にとって補聴器は有効な器具であると認識しています。現在立山市における高齢者への補聴器に関する助成については、身体障害者で高度難聴と認められれば助成を受けることができますが、軽度中等度の方は対象にはなりません。現状では高齢者の補聴器購入費助成制度の導入については考えていません。次に大きな第2、乳幼児検診での検査項目の追加についての第1点目、聴覚異常の発見率を高める屈折検査機器の導入についてですが、子どもの視覚機能は成長とともに発達し、その過程において強い屈折異常などがある場合、早期に治療を開始する必要があるため、3歳児検診に屈折検査機器を導入することは弱視の早期発見早期治療に有効であると認識しています。次に第2点目、問診票にいびきの項目を追加する点についてですが、子どものいびきの原因は睡眠時無呼吸症候群の可能性があり、その場合には子どもの発育発達に影響を及ぼすことから、いびきの有無を把握し適切な医療につなげることは必要であると考えます。視覚異常の早期発見およびいびきの把握についてはともにその後の医療機関との連携が重要です。子どもたちの健やかな発育発達のための検査の運用方法や医療体制などについて阿波医師会や近隣市町との協議を進めていきたいと考えています。次に大きな第3、医療用補正具の購入費助成についてですが、がんの治療では抗がん剤や放射線治療の副作用による脱毛の症状が現れることがあるほか、治療に伴う傷跡になどによりがんに罹患された方は身体的な苦痛に加え精神的にも大きなダメージを受けています。がんの治療に伴う容姿の変化に関する精神的な負担を軽減し、療養生活の質の向上を図り、就労継続などの社会生活を支援するために多くの種類の医療用ウィッグ などの外見補正具が販売されており、一部の自治体では購入費の助成制度があると伺っています。がん患者の皆様が抱える悩みや不安について認識しておりますが、現時点では外見補正具購入費の助成は考えていません。当面はがんと向き合う患者の皆様が前向きにより質の高い療養生活を送れるよう、周囲の理解を促すことに注力していきたいと考えています。次に大きな第4、人工呼吸器使用者支援についての第1点目、自家用発電機の購入助成についてですが、台風や地震などの災害時における停電に備えることは大変重要なことと考えます。災害時には人工呼吸器を稼働させる電源をはじめ、予備の吸引器や呼吸器回路、呼吸器停止時に手動で呼吸を確保する蘇生バッグ等も必要となります。これらのことから災害時の対応について医師や看護師などの専門職の意見を聞くとともに、人工呼吸器を使用している方、そのご家族の意見を聞き検討していきたいと考えています。次に第2点目、蓄電池購入費の割増助成についてですが、低地用リチウムイオン蓄電システム、いわゆる蓄電池を補助対象設備の一つとしている立山市住宅用設備と脱炭素化促進事業補助金については、地球温暖化の防止、エネルギーの安定確保並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化最適化を図ることを目的としており、千葉県在宅設備等脱炭素化促進事業補助金を財源としています。これらの補助金交付要項では、補助金の交付目的に基づき補助対象設備や補助金の基準額などが定められているため、目的外となる交付や基準額を超えて補助金を交付することはできません。大きな第5は教育長から答弁いたします。以上です。訂正をさせていただきます。千葉県住宅用設備と脱炭素化促進事業補助金のことを千葉県在宅用と申し上げましたが、正確には千葉県住宅用設備と脱炭素化促進事業補助金でございます。訂正します。いたします。
出山教育長、
大きな第5、学校給食での牛乳用プラスチックストローの廃止についてですが、プラスチック製品の削減はSDGs 達成に向けた世界的な傾向となっており、今後ますます普及していくものと考えています。現在学校給食用の牛乳はプラスチック製ストローを使用していますが、環境と教育の両面からストローが必要のない牛乳パックやプラスチック製品以外のストローへの切り替えなど牛乳供給事業者へ要望していきます。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは何点か再質問させていただきたいと思います。でただいま教育長から ご答弁いただきましたけれども、こちらについては再質問はございませんけれども、前向きな姿勢といいますか、ありがとうございます。でこのストローを使用しない容器の変更というのは、まあ簡単なようですけれども、事業者としてはその、なんていうのかな、まあ、システムの中にこれを使うようになってますので、システムの改修であるとか、結構困難だという話は伺っております。そこで、簡易にできると考えられるのが、ストローからプラスチックから例えば紙製であるとか、他の素材に変えるとかっていうのが一つあります。それから今、現在、ストローレスにした容器を使っているところで問題となっているのが、幼稚園児程度の小さな子どもさんは口のなかなか開けられないっていう弊害もあります。それでご答弁にあったように、その牛乳供給業者へですね、要望していただくというお話がありましたので、できればですね、今すぐっていうことが無理であってもですね、例えば幼稚園児でも開けやすいその牛乳パックの緊急であるとか、そういうものも強いこの立山市からそういうメッセージをですね、発していただければありがたいかなという思いでおります。この点よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは大きな第一から、再質問させていただきます。高齢者数、最初に70歳以上ぐらいでおおむね半数ぐらいの方が難聴になられるのではないかという話がありますけれども、本市の中で補聴器の高齢者の補聴器の使用実数などはデータとしてお持ちでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、補聴器の使用実態については、把握しておりません。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、そうするとちょっとアバウトな話になりますが、おおむね、2人に1人ということになるのかどうかよく分かりませんけれども、ただ相当数には上るだろうというのが想像できます。その線でお話しさせていただきたいと思います。で、相当数いるっていうことになりますと、難聴者へのですね、早期発見であるとか対応、これの目的とした取り組みも必要ではないかと思うんですが、これについてですね、どのような対応が考えられるかお聞きしたいと思います。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、高齢者の難聴の原因は加齢による生理的な感覚機能の低下によるものが多く、難聴により認知症のリスクが高まるという、調査研究もされていることから、難聴を早期に発見することは重要であると考えます。聴覚検査を検診に入れることは対応の一つとして考えられますが、検査方法、それから実施体制などについては、先ほど市長が答弁したように、阿波医師会との慎重な検討が必要と考えられます。なお、加齢性難聴については、急に聞こえなくなるわけではなく、家族や周囲の人が気づくことが多いのが特徴と言われていますので、難聴の早期発見の必要性について、広報や保健師が地区活動をする際に周知をしていきたいというふうに考えております。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、わかりました。客観的にご自分の状況を理解するということは重要かと思います。で、同時にですね、高齢の方が、多くの方が検査を受けやすくするには、本質の方でも触れさせていただきましたけれども、例えば70歳なら70歳という年齢を区切って、その方が研修会場来られますので、そこで、 検査を受けられるようにするのが最も効果的ではないかなと思った次第でございます。これが導入できるかどうかというのは別としましてね、改めて病院に行って検査をするというのが正当な流れなんでしょうけれども、多くの方がそういう行動をされるというのはちょっと分かりませんので、検診の会場で聴覚検査というのは難しい話でもないのかなと思っておりますので、そこら辺のところもお考えの中に入れていただければと思います。で本質の方でですね、難聴基準を設ける点について取り上げさせてもらいましたけれども、これは2017年の9月議会でも、これは子どもと高齢者の難聴について取り上げました。そして議論もさせていただいた経緯がありますけれども、あれから5年が経過しようとしております。で今回、高齢者としてありますけれども、難聴基準のガイドラインを設けてほしいという点では、通底しております。で補聴器はですね、保険適用外であることから、一般的な ものでもですね、片耳で15万から30万円ほど、大変高額です。で可能であれば両耳につけた方がいいという話もあるわけです。で年金暮らしの高齢者には厳しい買い物であろう、こういうことですね。それでちょっと基準として確認の質問をさせていただきたいんですけれども、補聴器の購入の公的補助についてです。高度難聴と重度難聴で、これが身体障害者手帳保持者に限られているということですね。で私の理解では、高度難聴の人は両耳の平均聴力が70デシベル以下で、以上で90デシベル未満で、重度の場合は90デシベル以上という、こういう理解でよろしいでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、そちらの辺は身体障害者等の基準で決まっておりますので、それでいいとかと思います。
瀬野隆夫議員。
はい、で正常とされる人、普通の会話では20から40デシベルの間の会話、これが普通の会話というか普通の耳の状態というふうにも理解しています。そうするとその40デシベル以上と70デシベル以下の方が、これはそうすると軽度と中等度の難聴というカテゴリーに入るのかなという気がするんですが、この点も重ねて確認です。お願いします。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
申し訳ございませんが、その軽度と中等度についての基準を今手元に持っておりませんが、仮にそういう数値が示されているんであれば多分その通りだと思います。
瀬野隆夫議員。
はい、わかりました。それでですね、今回立山市独自の基準というのは設けられないかという話をさせていただいたんですけれども、つまりですね、補聴器というのはその何デシベルぐらいから必要なのかという、こういう議論も必要なのかなと思うわけです。で、普通の生活をするために支障をきたす、だから補聴器を使うわけですから、ここにその障害者レベルの基準、それから中等度程度の人をカバーするだけの基準を設ける、その是非ですね、ここら辺を議論できればという思いだったわけですね。で、一つ質問させてもらいますけれども、補聴器購入費、この助成制度の創設についてですけれども、実際に実施している他自治体についての状況というか、情報を教えていただければと思います。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、この助成制度を実際に実施している自治体ですが、県内では3市と伺っております。船橋市、浦安市、印西市の3市が、実施をしているというふうに伺っております。以上です。
瀬野隆夫議員。
ありがとうございます。ですね、はい、わかりました。 東京都の港区の事例なんですが、いろんなこの実施自治体はあるんですが、ここが一番先進的な取り組みじゃないかなと思って、この事例だけ紹介させてもらいたいと思うんですが、この港区モデルって言って、その難聴に対して切れ目のない支援を行っているということです。難聴のですね、早期発見から補聴器の購入前の相談、それから補聴器の効果を確認するための一定期間無料のお試し期間を設けていると。で、医師専門家の適切な指導の下で購入ができて、その補聴器は助成されると。で、当然アフターケアもあるわけなんですね。で、ビニ入り、再入りですね、本当に丁寧な取り組みではないかと。で、補聴器選びまでアドバイスしてくれる、これが、港区モデル、優れたところです。で、先ほど部長もおっしゃいましたけれども、加齢性難聴になると、認知症になるリスクも高くなるって言われています。まあ、耳からの情報が、入りにくい状況ですから、なんていうのかな、脳の刺激が活性化しないというか、そういうのも原因になるかもしれませんし、それから社会参加を自ら躊躇させる要因ともなりかねない。で、円滑な会話はうつ病の予防にもつながるっていう指摘もあるわけです。従いまして、港区モデルもそうですが、単に補聴器が必要になって助成してくださいとかっていう、その一つの話に収まることではなくて、もう本当に広い意味から意味のある取り組みではないかなと思うわけですね。で、ちょっと質問になかったんですが、補聴器っていうのはこの日常生活用具にこう追加すべき案件ではないかと思うんですが、ご見解いかがですか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、いろんな考え方がありますので、今こうやってお話を聞けばそういう追加もありなのかなとは思ってはおります。ただし、それをこの場ではっきりそれは必要ですという断言はできませんので、それを決めている組織等もありますから、もしやるんであればそういったところの相談が必要になってこようか、そういうふうに思われます。以上です。
瀬野孝雄議員。
前向きにお願いしたいと思います。例えばですね、高齢者の杖、これなどはそこに含まれているわけですよね。で、これとその補聴器との差っていうのはね、どこに違いがあるんだと、なかなかちょっと分かりにくいところもありますので、値段も違うんですが、必要なものにはそういう、考えで臨んでもらえればと、こんなふうに思うわけです。ね、では、大きな第二点。乳幼児検診での弱視検査についてです。屈折検査機導入を取り上げましたけれども、屈折検査機によるですね、弱視の発見率についてご見解を伺いたいと思います。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、日本眼科医会の資料によりますと、屈折検査を導入している自治体の3歳児検診結果では要治療患者の発見率が導入前の 0.1% から導入後 2.3% となったとの報告があります。従来の視力検査と屈折検査を併用することは、3歳児検診における視力検査の精度を高めるものと考えます。以上です。
瀬野孝雄議員。
ありがとうございます。今 0.1 から 2.3 というのは23倍ということになりますよね。本当に大きな成果があると思います。で、このフォトスクリーナー購入に際してはですね、国の補助制度の活用というのもあろうかと思います。これについていかがでしょうか。ちょっと教えていただけますでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、厚生労働省では母子保健対策強化事業として屈折検査機器の購入補助 について制度の設計中でございます。国は、購入費用の2分の1を補助すると示されておりまして、近日中に交付要項が示される予定です。市長答弁でもお答えしたとおり、検査の運用方法、それから医療機関との連携については阿波医師会と協議を進めることから始めたい、そういうふうに考えております。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、わかりました。確かにそうですね、2分の1助成される、まあ、1台約120万円くらいって言われております。で、日本眼科医会のですね、常務理事の話としてこういうことがあります。子どもの弱視が見逃されている問題に気づいていない自治体関係者もまだ多い。それから今の話ですが、補助があるのだからそれを活用して屈折検査機がすべての自治体に広がってほしいと、こういう旨の訴えをされているわけですね。したがって速やかな導入の対応をね、お願いできればということでございます。よろしくお願いしたいと思います。で、次に3歳児検診、検査表にいびきの項目追加の必要性についてです。我々大人では一般的にちょっと太った方がいびきをかきやすいとは言われてますけれども、実は若い人でもかいている人がいます。で、これどうなんだっていうことになるんですが、おそらく子どもの時にその程度の強弱はあるにしても、今申し上げたようにそのアデノイド肥大っていう可能性も考えられるんじゃないかって思うんですね。それでですね、小学生までで、1% から 3% の割合で認められるそうなので、個人としては意外と多い印象を持ちました。で、まあ、今回の提案というか質問は、子どものいびきのですね、啓発を目的として取り上げたものですので、市の広報誌に掲載するとかですね、例えば検診会場にポスターを掲示していただくであるとか、母親をはじめとして保護者の皆様に幼児のいびきっていうのは注意しましょうよって、気をつけて見ていきましょうよっていう、この注意喚起につながればいいものなので、そういうことの取り組みをお願いしたいということで取り上げたものであります。ということでよろしくお願いしたいと思います。で、次、大きな第三に移らせていただきます。医療用補正具についてです。で、医療用ウィッグなどはですね、外見をケアするという意味のアピアランスケアとも呼ばれています。で、前回の質問から4年経過しておりますけれども、その時に確認した内容と現在の変化について、また確認をさせていただきたいんですが、これは仮になんですが、まずウィッグについて一見3万円の助成をしたとして、本市としてはどの程度の支出が考えられますでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、これ明確にどの程度必要になるかっていうところが現時点で把握できませんので、同規模の自治体を参考にすると、年間10件程度を見込むぐらいなのかなという想定はしています。で、仮に10件だとすると30万円程度と推計をされます。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、前回も同様の質問をさせていただいておりますので、大体同じぐらいなのかなっていうところですね。この10件、それして30万、これを高く見るか安く見るか大変と見るかですね。で、外見変化を支援する目的についてお話しさせていただきたいと思うんですが、患者と社会をつなぐことにある。患者と社会です。で、外見変化によってですね、仕事を辞めたり家に引きこもったりするその気持ちの落ち込み、そういうものをその防止する効果もあるよと言われているわけです。しかもですね、これ老若男女、もちろん男も、もう全然老若男女の違いは関係なく必要とするものです。 で、全ての人に当てはまる普遍性がある点も着目すべきだと思います。で、まあ、先進事例を一つですね、ご紹介したいと思いますけれども、犬山市ではウィッグや乳房補正具以外にですね、治療によって敏感になった頭皮を保護するためにつけるケア帽子っていうのがあるんだそうです。それから頭皮用保護用ネット、それから髪の毛がついた髪付き帽子というらしいんですが、それも補助するそうです。で、ここでちょっとですね、状況的に知ってほしいなと思うんですが、犬山市をはじめとして愛知県は県として自治体がこういうものを助成する場合に県が2分の1自治体に助成してるんですね。で、このような状況を考えるとですね、福岡県も昨年度から同じような市町村が実施する場合に県が助成してるわけですね。で、こうやってなんていうのかな、豊かな施策が生まれてるわけなんですけれども、いかがでしょうか。館山市からですね、千葉県に向けてこういう助成制度やってるんで県も取り入れてくれませんかっていうようなことは要望できませんか。いかがですか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、このウィッグの必要性、のところがですね、今議員おっしゃいましたけど、そういった外に出なくなったりする、確かにその外見上はそうということも確かにあると思います。ただ内面的なものでそれがカバーできるかどうかっていう話もありますので、一概にそういうそれだけだということは言えないとは思いますが、ただいずれにしろ県の方にそういったところであった際にはそういう話を出してみるのは一つ可能性としてはありだというふうに考えます。以上です。
瀬野孝雄議員。
はい、よろしくお願いします。で、これはウィッグなどを推進している団体の方の言葉を紹介します。前回も実は申し上げたんですがね、このウィッグだとか補正具っていうのはビューティーではなくてサバイブっていう視点が大事だって言ってるんです。つまりこれは美しさではなくて生きるために必要なものだっていう捉え方なんですね、で、こういうことで精神衛生上の観点からも理解できると思うんですね。で、白血病で髪の毛を、失った方、この方はですね、髪は命と同じくらい大切なものだって、こうコメントされているわけです。ですから、このアピアランスケアの、重要性、これを深く認識していただいて、県をはじめとしてですね、関係団体にも積極的に訴えていただきたいなと、こう思うわけですね。よろしくお願いしたいと思います。それで4点目。自家用発電機、それから外部バッテリーについて、質問させていただきました。それで最初に、自家用発電機ですが、非常に前向きなご答弁をいただいて、検討していきたいと考えていますっていうような話だったかと思うんですが、ぜひお願いしたいと思うんですが、で、他市の事例を一つ、これ、埼玉県久喜市ですけれども、発電機1台について10万円。それからこのバッテリー5万円を上限にですね、購入費の9割補助を実施している自治体があります。こういうところも参考にご検討いただけたらと思うわけです。それで2番目の蓄電池購入の際の割増助成についてお伺いしました。これは小さな1点目で、その自家用発電機の助成をするよとなった場合に、2点目は、その電源が確保されればいいので、今、蓄電池、太陽光パネル設置されているお宅があって、蓄電池を設けている人がいるわけです。 で、これは、蓄電池って200万円ぐらいするんですけれども、結構設置されている方が増えている、まあ、必要性というかニーズを理解されて設置されているわけですね。で、市長答弁からいきますと、この蓄電池の助成というのはあくまでもエネルギー関係であって、例えば人工呼吸器などのその社会福祉面からの助成はできないっていうシステムのように伺っております、この答弁を聞いていて。で、この社会福祉の方からその、もしも自家用発電機の助成がかなったとしたの話なんですが、その応分の助成を蓄電池の方にもその社会福祉の観点からできないかという点をお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。そういう制度的に。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
先ほど市長が答弁した通り、生命維持を考えたときに、人工呼吸器の電源用発電機や充電器の助成については、医師をはじめ専門職や人工呼吸器使用者、その家族などの意見を聞いて、助成制度の是非も含めた検討をしていきます。太陽光発電導入によって、電源確保という環境が整い、発電機や充電器設置の必要はなくなります。その時点で、生命維持のための電源確保というハードルはクリアされているため、それ以上の蓄電池への公費による割増助成について、すでに助成がされていることから、上乗せの助成をすることは考えられないと思います。以上です。
瀬野孝夫議員。
はい、ちょっと違うんですよね。家庭用蓄電池、家庭用発電機を買うときのお金ってあるじゃないですか。助成されたときに、例えば10万円助成しますとなったときに、別に発電機だけじゃなくても、太陽光があるから蓄電池で電源が確保できるなら、それを買ってもいいわけですよね、例えば。それをその家庭用発電機の分ぐらいの、例えば第一で助成しますよってことになったときには、条件が一緒なので、こちら、蓄電池は200万円ぐらいするんですけど、10万円くらいの助成を、その社会福祉の政策の方から、そういう制度っていうのは導入できませんかっていう意味なんです。もちろん家庭用発電機を買えば何もいらないんですけど、蓄電池でも済む、だから蓄電池の方買いたいよみたいな選択があった場合に、そういう、取り組みっていうか、できないものかねっていう質問なんです。いかがでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
その、申し訳ございません、太陽光発電についてあまり知識はないんですけども、そちらの現在ある補助制度については、太陽光発電装置と、それに付随する蓄電池がセットの補助と、蓄電池だけの補助があるというふうに聞いております。そういう意味では、少なくともこの社会福祉の分野では、生命の維持というのが重点になってきますので、それが充足されるかどうか、それが一番の視点になろうかと思いますので、そういう意味で太陽光発電を入れている、プラス入れるために、その発電機と蓄電池か、蓄電池だけかの補助が入っているということであれば、その時点で社会福祉としての生命の維持というハードルはクリアされますので、それ以上の上乗せについては考えられない、そういうふうに考えております。以上です。
瀬野孝夫議員。
はい、わかりました。じゃあ、とにかくこういう社会福祉関係、それから医療関係、そこら辺のその制度の助成制度の充実っていうのを本当に求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上で瀬野隆夫議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は明15日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問も行います。この際申し上げます、一般議案および補正予算に対する質疑通告の締め切りは明15日午前9時でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。